黒部座ストーリー。
おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーでは、黒部に伝わる民話や伝承にフォーカスし、地域を再発見してきました。今週は年度末総集編です。これまでにご紹介してきたお話の中からいくつかピックアップして振り返ります。お楽しみに。
黒部座ストーリー。
荻生中村の徳左衛門宅に、お登勢という美しい娘がいました。ある日のこと、お登勢の足元に一本の手ぬぐいが落ちていました。お登勢はそれを家に持ち帰り、大切にしていたのです。大蛇が3年前に落としたものとも知らずに。お登勢さん、お登勢さん、その手ぬぐいは訳のある手ぬぐい。それをお登勢さん拾ったじゃないか。さあ行くまいか。2、3日してお登勢はひっそりと大蛇のもとへ嫁入りしたのです。
黒部座ストーリー。
黒部市宇奈月遊学館の学術顧問白岩初志さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
若い女性でその大蛇のもとに嫁いだって言われる方が、こう結構何人も伝説として残ってるってことですか？
そうですね、黒部の荻生のお登勢さん、それから相元の、お光さんというお二人によって、こういった物語が、伝承されております。他にもですね、西伏せ、東伏せ、池尻の方ですねにも池尻の大蛇ということでお話が伝わっておりまして、滑川の方ではですね、この荻生のお登勢さんが大蛇にさらわれたという、こういったことが、新川古代人の歌詞の中に、歌われている矢に、聞いておりますが、どうでしょうかね。
まだかな、まだ見たい。子供たちは銀杏が落ちてくるのを待っているのです。
こりゃオラのだ。違うわい、オラが先に見つけたんだい。
境内は大騒ぎ。その様子をご覧になった妙教院様はこうおっしゃったのです。イチョウよ、もう身をつけてくれるな。それからというもの、そのイチョウには実がつかなくなったのです。
黒部座ストーリー。
お話は白雪山善行寺住職の雪山俊孝さんです。雪山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それにしても大きな木ですね。
5年以上前なんですけれども、枝払いでだいぶ枝を払いまして、それ以前はもう今の倍ぐらいの大きさがあって、ものすごい大きかったんですけれども、大幅に伐採しまして今の状態になってます。
実は本当にならないんですか？
はい、なりません。ちょっと夢がないのかもしれないんですけれども、生物学的にはオスです。
あ
ただうちのこのイチョウはこの宇奈月町の中でも黒部市の中でもおそらくね、一番遅いんですよ。でこれもまた一つ言い伝えとして、地元の方ではこの善行寺のイチョウの木が全部散った時に根雪が降るっていうふうに言われてるんです。
黒部座ストーリー。
一匹のドベザルがいた。ドベというのはオスのことである。障子に穴を開けて覗いているドベザルに気づいた女たちは、そーっと横の方から近づいて針で目をついた。猿は悲鳴を上げて逃げて帰った。ところが名車で治療の仕方をすっかり覚えてしまった猿は、村へ帰ってきて村人の目を治してやり、たくさんの金を儲けた。それが今も埋められたままになっているとのことである。
黒部座ストーリー。
今週はですね、ドベザルの舞台となりました松尾谷に連れてきていただきました。
そうなんです。これがあのドベザルが住んでいたと言われる谷なんですね。
はい。
ここからあの黒部にある磨崖仏で有名な枯れ沢へ通じるんですね。
猿がいてその壺を埋めたとしたらどの辺りなんでしょうかね。
はい、どこにあるのかは分かりません。あのお話によりますと、その壺を大金を入れた壺の埋めたところの草木が朝露で言えばキラキラキラキラ輝いていると言われているんですよ。ですから、もう村人たちは、その壺を発見するために朝早く山仕事に出向いたと、まあ、つまり山門の徳、早起きは山門の徳ですね、一生懸命に仕事をしなさいというそのような勤労意欲はこの民話の中に隠れていると思うんですよ。
親鸞上人が念仏の停止の難に遭われて越後の佐渡へ流されることになりました。その途中、三日市に立ち寄られました。その辻に経典屋というものが住んでいました。早速持ち合わせの土地の名物串柿を差し上げました。商人は召し上がった柿の種を三つ炉の中に入れて黒焦げになったのを取り出して庭に埋めさせました。不思議にも一夜にして芽を出しました。人々はその奇跡に驚いて三本柿と呼んで後世に伝え大切にしました。その柿の種にはどれも皆焼け焦げの斑紋がついています。
黒部座ストーリー。
三日市商店街通り沿いにあります辻徳宝寺さんにやってきました。この三本柿、実が今でもなるんですね。
はい、今でもなります。渋柿であります。そして、品種改良もされておらないからだと思いますが、比較的小さい柿、見せて売られておるような大きい甘いそういう柿ではないのでありますが、
ご住職はじゃあ召し上がったことがおありなんですね。
はい、ありますね。昔は串柿にして、そして食べておりました。柿の種は今もなお焼け跡のような黒い斑点があります。もう一つ、実は老木になっておりますので、いつ、折れてなくなるか分かりませんので、その、三本柿の柿の種を育てて1メートルから1メートル半ほどの木に育ったのが、玉柿の中にもう一本あります。
もし今の柿の木が枯れてしまっても受け継がれてきますもんね。
そうですね、そういうことを思って、植えたところであります。
黒部座ストーリー。
今週は黒部座ストーリー総集編をお送りしました。この1年地域に伝わる民話伝承を訪ねてきましたが、お話を読みながら自分のことを言われているような気がしていつも反省したりしていました。そしてまたいろんなことをね、教えてもらったなと思っています。物語にまつわる場所にもたくさん行けましたし、そしていろんな方との出会いがあったこと、ありがたく過ごさせていただきました。来週からは装いも新たに、今度は黒部の食にスポットを当てて地域の魅力を発信していきます。どうぞお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。